信仰と行いということでですね、お話ししたいと思います。で、実は今日からですね、今までお配りしていた、コリンアカートの聞いて生きるというのがですね、一通り終わりました。で、新しい、本に入ります。で、ちょっとこのプリントを見ていただきたいんですが、本のタイトルはですね、キリストにあるあなたの勝利という、テーマのですね、本なんです。で、まあ今日は私はたまたまメッセージ用意していたんです。それでその後、このレジュメを書いた後ですね、コリンの本を、どれをしようかということでこれをプリントアウトしたんですね。で、ちょうど今日の私のメッセージのテーマと、ぴったり合致しているんです。勝利に生きる鍵は、信仰がなくては神に喜ばれることはできない。すべての鍵は信仰であるという。で、私たちは敗北への人生へ召されたのではなく、勝利の信仰のですね、人生と招かれていると、こういうテーマの、彼のですね、メッセージなんです。で、信仰は世に勝つ、また信仰には報酬が伴う、そして、自分の問題を見つめない。私たちの、勝利というのは、どこにあるのか、またそれをどのようにしてですね、自分のものにすることができるのか、こういうシリーズなんです。で、これが何回か続くと思うんですね。ですから半年ぐらい、このシリーズが続くかと思います。で、不思議に主のですね、導きが、同じ、導きが与えられています。信仰によってどのように私たちが得たものを自分のものにするのか、ここのところをですね、コツを、皆さん得ていってほしいんです。で、今まで、割と、まあ、いわゆる真理、教理的な面ですね、知識的な面、こういうのはもうすでにかなりですね、皆さんのうちに打ち込まれているはずです。皆さんこれから何が必要か、行うことです。信仰は行いによって全うされる。クリスチャンが、私は貧しいんです、まだ私は至りません、私はまだこんな問題があって、まだこんな傷があって、なぜそれをいつまでも言い続けるのか。皆さんはっきり言いますよ、言い続ける人は10年20年簡単に終わります。ぐじぐじぐじぐじぐじぐじぐじぐじぐじ言い続けて10年20年簡単に終わります。言い続ける、ブツブツ言い続ける人生と、ハッピーハレルヤ勝利の人生と、どちらを皆さんは願います？ハレルヤ、言うまでもない。ブツブツをやめる、やめるのは皆さんの責任です。私が皆さんのところへ行ってね、口にですね、テープペタッと貼るわけにいかない。私はキリストにあって新しく作られたものである。アメン。そっ。でもだってそうは言われても言わない。いいですか。自分がどんな状況かどうかということと、神の皆さんに対する評価は関わりがない。皆さんがどんな状態であれ、神から見て皆さんはキリストと一つ。見よ、すべて古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなった。アメン。ストップ。でも、だって、そのでもとだってが自己主張なの。いいですか。人はですね、自分を何とか人に認められたい、受け入れられたい、一生懸命そのね、自分を分かって、自分を何とかして、自分を受け入れてっていう、それがあるんです。それがでもとだってです。 でもだってそんなこと言われてもな、自分です。前に言いましたね、それを主張することは醜悪である。臭いんです。せっかくの神のなしてくださったものにベタッ、ね、汚物を塗っちゃうんです。神の清らかな聖なる神の十字架の御業に対して私たちが自分の匂いをするものを塗ってしまうんです。せっかくのものをそれで全部台無しにします。その一言が全部我々がキリストにあって得た修行を無意味にしてしまうんです。昨日バイブルカレッジでヒゼキヤのことを学んだ。ヒゼキヤっていうのは素晴らしい王でした。リバイバルを行った。しかし彼はですね、自分が持っているもの、与えられたもの、得たものに対して無防備だったんです。だからバビロンのね、偵察にね、全部見せてしまった。もう敵に全部自分のものさらけ出してしまった。皆さん、そうであってはならないんです。私たちは鳩のように何でしたっけ、素直に、蛇のように賢い。鳩のように素直っていうのは御言葉にこう書いてある、アーメン、ハレルヤ、感謝、これが素直さです。蛇のように賢いっていうのは敵に対して自分がすでに得ているものを奪い去られない。攻め込まれちゃダメです。敵は私たちにね、どっか城壁に穴が開いてるとそこから巧妙に入ってくるんです。あの、私のね、友人のハチコさんってアメリカにいる方がね、面白いことに一気に書いた。だからね、隣のお家がね、停電になっちゃったらしいんですね。ブレーカーかなんか、ヒューズかなんか飛んで。それで気づいてみたらね、そのハチコさんのお宅のね、ガレージのとこのコンセントにね、電極が突っ込んであって、プラグが突っ込んであって、それがお隣でズーズーズー。何これ、私の家から電気取ってる。そういう日記を書いてた。まあいいでしょうと、お隣今ちょっと困ってるからね、持ってってください。だけどそれを永久にやり続けられたらたまらないわ。当たり前です。私たちもそうなの。いいですか。悩んでると称する人はね、もう大変ですよ。夜中でも電話してくるわ。もう1時間2時間簡単に僕の時間を取ってくるんですよ。電気をね、コンセントに突っ込んだり、どっかどんどん電気ね、取ってっちゃう。そして、ビシッとやると、ドクター力は冷たい。つまずいた。もう行かないとかね。皆さん、バウンダリーっていうの、境界線。私の境界線、皆さんの境界線。これがあるんです。敵にそこを攻め込まれちゃダメです。皆さんが神の言葉にこうあると言ったときに、アーメンと言った後、でもと言ったらそこに穴が開くんです。いいですか。そこは相手がプラグ突っ込んでくるんです、そこに。そこからどんどんどんどん電気が盗まれるの。皆さんのうちには何があるんでしたっけ。発電所が据えられている。私たちのうちにはパワーの源がもう据えられている。信じます。感じるかどうかと関係ないですよ。信じるかどうかです。皆さんのうちには耐えることのない水源がもうすでに据えられている。ここから溢れる水は尽きることがない。私の女房がね、言うんです。あなたよく続いてますね。いや、僕だってこういうこと全然始める気も何もなかったわけですね。とはもう4年とか5年になるのかな、ミニストリー始めてね。で、こう、キングダムフェロシップは3年目になってるわけですが、何を話そうかな、今日はどうしようか。尽きないんです。ここへ出てきて喋り出すと、いくらでも出てくる。で、前はここで2時間やったでしょ、メッセージ。2時間メッセージやる。普通ないです。せいぜい15分30分、長くとも1時間。先生、それ以上やめてください。私たちの内側には据えられている、こっからいくらでも溢れてくるんです。この水源に皆さんね、蓋しちゃってるわけ。覆いをしてるんです。 だから内側にね、そう言われてもなんだか内側にね、パワーなんて感じない。これの蓋がバッと取れるときに、内側からバッと溢れる、込み上げるものがある、吹き出てくるんです。皆さん、イラクの油田みたいにボワーッと火がボーッと燃える。これを消化しようと思っても消せません。クリスチャンの内側に一旦火がついたら、これを消すことはできない。いくらでも吹き出てきます。むしろ溜めといちゃダメ、これはいいものだ、これはもう誰にもあげないとか言ってね、溜めとくと、それでね、それがね、負担になっちゃうんです。どんどんどんどん持ってけ泥棒。捧げる、与える、そうすると次のがまた来る、どんどん回るんです。というわけでいいですか皆さんですね、自分がもう得たもの、私が私であるというこの真理に対して穴を開けられてはなりません。みんな今の日本キリスト教会でね、昨日もある方が来てね、お話ししてくれた、なんだかわけのわからんことをね、その集会中に規制発したりですね、そのこんなんやってね、這いつくばってゾロゾロゾロゾロゾロってあちこち歩き回ったりとかですね、わけのわからんことをやっちゃう。ところはね、そこの指導者がきちんとそれを対処しない。まあまあまあな、あの人は傷ついてるから受け入れて愛し合ってとか言う。どうみんながもう迷惑してしまってる。これはもう教会を破られている証拠です。サタンが邪魔してるのになぜそれを見たまんまにするんですか。不正を行われてるのになぜそれに物を言わないんですか。許して愛して受け入れ合ってる。嘘です。ダメなものはダメだ。それがもしできないならば出てきなさい。明確にそれはやるべきです。でしょ。第一コリントにある、みだらなことを行う者、兄弟たちをそしる者、秩序を守らない者、除名です。神の秩序、神の権威のもとに服さないものは書いてある。そういう人たちとは食事をしてもならない、挨拶をしてもならないと書いてある。パウロちょっと言い過ぎじゃないですか。神の支配のもとにあるときに私たちは権威に服するんです。このね、バウンダリー、要するに領域を守らなきゃダメなんです皆さん。そうでないといくらでも吸い取られてきますよ。いくらでも自分のものをね、あげてもあげても、そういう人たちは満足いたしません。絶対満足しません。私たちは人間です。我々がそういう人になしうることっていうのはないんです。もしその人たちが自ら神を求めるようにならない限り無理です。いいですか。その人の意思に全てがかかっているんです。その人が何を選び、何に従うかが全部を決めていくんです。これをね、甘えの構造でもって、まあまあなあなあ、よしよし、いいのよいいのよ、ありのままのあなたが立っといとかね、嘘です。私たちはキリストにあって、バプテスマを受けた時にどうなったんでしたっけ？皆さんはすでにキリストと共に死んだ。そしてキリストと共によみがえった。今やあなた方は新しいものである。ならば新しいその命に従って、その命を生きないといけないんです。これが私たちの責任なんです。信仰と行い、行いによって救われない。確かにそうです。救いは信仰による。だけど信じたらば、それに応じた行いが伴わなければならない。もっと言うと、我々は信じた通りに行うんです。ですね。いつも言います。皆さん方、なぜそこに座っているんですか？皆さん、なぜそうやって安心して座ってられます？椅子は、さすがの私の体重でも、少々平均値を上回ってますけども、大丈夫って信じてるんでしょ？だから腰を下ろしてるんです。信じない人は座ったふりをする。こうやって。こうやってお尻上げて疲れる。クリスチャンもそうです。 皆さんの人生の保証、皆さんの必要の満たし、あらゆる問題の解決主はどなた？ジーザス。このイエスの中に皆さん方、どっぷりと腰を下ろしてます？こうやって、ちょっと、まだ大丈夫かな、自分で頑張らないとってやってる人いません？私たちはイエスの中にどっぷりと座り込む民なんです。信じたら必ず行います。私たちは目で見てね、信じてるからその通りのことを行っていく、このヤコブにですね、行いのことが書いてあるんですが、これ別に、パウロの教理とですね対立するものではありません。まあこれ神学的にはいろいろ言われてるね。でさすがのマルチン・ルターもですね、ヤコブは木草藁の書であると言ったというそういう逸話があります。ヤコブ書というのはこれはすごくある意味で厳しいことを言っています。日本人好みの甘えの構造には一切答えません。甘えを持ってきた時にはそれをピッと切り捨てます。日本人が一番この信仰の歩みにおいてトラブルを起こすのは甘えです。分かってくれる、私のことを受け入れて、こんなに悩んで傷ついているトラブルだらけの私を何とかしてちょうだい、そういう甘えに対してヤコブは一切妥協の余地がありません。聖書ってね、甘えがあります。ペテロがイエスに対してね、イエスがこれからエルサレムに行って十字架につけられると言ったら、主よご自愛ください、そんなことが何だろうありますかって言われて言ったら、ペテロは何て言われました？下がれサタン。何ということでしょう。イエスよ、あなたの言葉はきつすぎます。イエスの言葉に甘えの余地があります？ないです。甘えを許してないんです、一切。しかし真実に悔い改め、真実に悔い崩れ、真実にイエスを求めた者に対しては無限の慈しみを持って答えている。長血を患う女があの人の衣の房にすら触ればと言って群衆をかき分け来て触った、あの時にイエスの、衣の房に触るのは怖い、だけども触ったんです。そしたらイエスが振り向いて、誰が触った？女はもう怯えてたはずです。あんな群衆がいる中で一人が触った、みんなが触ってるんですよ、イエスに触れている。しかしイエスは信仰を持って触った女のタッチがわかるんです。女はもう怯えながら触ったんです。誰が触ったと言ったら、弟子たちは何をおっしゃるのかこの群衆の中でと言った。しかし私からパワーが流れ出るのが分かったとイエスは言っている。信仰によって触るときにはパワーが出てきます。でその女に対して、俺に勝手に触るんじゃない、背が高い、お前は私に触るような身分か、どっかの牧師が言ってます、私と気がする話をするんではない、ちゃんと順繰りに話を通して私のところに来なさいと江戸城の大奥じゃないイエスはその女にどう言ったんでしたっけ？女よ、あなたの信仰があなたを救った、平安の中を行きなさい。女はもうどう思ったと思います？もうビクビク怖がったんですよ。しかし触った、それに対してイエスが、誰が触った、もう女は固まったかもしれません。しかしその女に対して主は慈しみの言葉をかけたんでしょ。これ甘えじゃないんです。真実に求めたものをね、心の真実に対してはイエスは真実に答えるんです。しかし相手が言い訳したり弁解したりね、ごまかそうとしたら徹底的にイエスは暴きますでしょ。だから律法学者や祭司に嫌われたんです。イエスは徹底的にそういう嘘のもの、これを嫌ったんです。だから簡単です、イエスとお付き合いするコツは、黒は黒、白は白です。終わり。真理は真理、嘘は嘘、終わり。 ダメなものはダメ、いいものはいい、終わり。しかりか否か、しかりはしかり、否は否、終わり。それ以上に出るものは何だって言ってるんですか。悪から来る。イエスかノーかで真理、神の国の生活決まるんです。昨日も言いましたよ、福田さん、まあイラクは危険といえば危険、安全といえば安全、どっちなの。危険といえば危険、安全といえば安全。皆さんだって分かってるじゃないですか。分かってね。これが日本の政治家です。だからね、あのなんだっけ、あの来たじゃないですか、ラムズフェルド。日本は主権国家なんだから、私はその主権を大事にして小泉さんが自分で決めることにお任せするとか言って、もっともらしいけど完全にもう子供扱いされてしまってますでしょ。なこと相手が言う必要もないんです。境界線の中に踏み込まれてるんですよ。日本の主権が侵されているんです。なのに侵されてないかのように振る舞っている。で、小泉さんに対して聞くとね、小泉さんは何て言ってます。状況をよく見てる。それやるということですか。だから状況をよく見てと言っている。答えになってない。みんな確信のところ来ると逃げるの。イエスかノーかで答えろと言ってもですね、逃げるの。ごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃ、そのうち何を言ってんのかわからなくなってしまう。これは日本の政治に働いている例です。全部を曖昧にし、ごまかし、まあまあ、なあなあ、白なのか黒なのかわからないままに終わらせていく世の中の処世術なんです。絶対に政治家はイエスかノーか言わないでしょ。イエス・キリストに従う時の鍵、簡単なんです。黒は黒、白は白、終わり。そこまでです。それ以上に出るものは自分です。分かって、受け入れて、私こんなに苦しいの。それを捨てる。これは自分で決断しなきゃダメです。言い続ける人は10年あっという間に経ちます。イスラエル人が40年荒野をさまよった。40年、なんて長い時間だ。皆さん簡単ですよ、40年なんて。あっという間に40年終わります。ブツブツブツブツ、ああでもないこうでもない、あの人が悪い、この人が悪い、あの人は悪霊に疲れて私に攻撃を仕掛けてきた、ドクター・ルークは呪いの予言をした後、うざうざうざうざうざうざうざうざ。いいですよ、本人が選ぶんです。私たちは、あ、悪いことは悪い、黒は黒、白は白、そういう歩みをしていけば物事が全て単純になります。簡単なんです、クリスチャン生活なんていうのは。それを一生懸命自分でごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃやるから、わけのわからん発言になって、わけのわからんことをやり出すんですよ。世の中で通らないことを当然のようにクリスチャンはやり出すんです。だからクリスチャンちょっとおかしいんじゃないのって言われるんでしょ。日本キリスト教の何かあるでしょ、独特の世界が。私たちは人の責任と神の責任ね、この両方のバランスがいるんです。つまり世の中、あるいはね、自然界、まあ、社会もそうです。それから、宇宙空間、あるいは、原子とかね、そういう世界、あるいは生物にしてもそうですが、法則があるわけ、道理があるんです。いいですね。で、その ABCD の流れの中で物事は自動的に進展しているわけ。いつも言いますね、よくあの聖霊派の聖会でね、金歯金粉で歯が金歯になった。私はね、本当に馬鹿げてると。金歯金粉何なのそれ。歯を磨け、甘いものを食べるな。私たちには自由意志があります。自由意志を持って甘いものを食べ、 ね、食べるだけ食べ、歯を磨かなかったら虫歯になるのが道理です。主よ、虫歯痛いです、なんとか憐れんでください、なんとかしてください、金歯を。ナンセンス、バカげてます。虫歯にならないように自分のやるべき責任を果たせ、これがクリスチャンの歩みです。私たちは自分で何を選択し何を行うかの結果を必ず刈り取る。自分に必ずその効果が及んでくるんです。これが道理です、法則です。いつも言いますね、髪の毛自分で引っ張って空飛ぼうとする、イエスの名によって飛べ、まだ自分は信仰が足らない、断食40日断食をやって飛べ、飛ばない、絶対飛ばない。なぜ？法則に反してます。私たちはこの今ね、地上ここに置かれている、そして神の権威に服している。神はこの宇宙を何によって治めてます？神は無秩序の神ですか？秩序の神です。何によって秩序を保つんですか？法則です。英語で言うとローです、ね、から立法もローです、それから法律もローです。世の中は法律によって治められている、自然界も法則によって治められている、霊的にも立法がある、全部ローなんです。 LAW 同じなんです。みんなこのローに我々は服することが誠の権威に服することなんです。ですから権威に服するっていうのはね、皆さんが今そこに座っている皆さんは何に服しているんですか？重力の法則です。また椅子が皆さんの体重を支えるという法則、作用反作用の法則に従っているんです。だから皆さんはそこに座ってられる、これが権威に服するということです。私たちが道理、法則、これを選べ。物理界には物理の法則、精神には心の法則があるんです。また霊的領域には霊的な法則があるんです。その法則に対して無知であってはならないんです。あれをやればこうなる、子供が大人になるってことはそういうことでしょ。こういうことをやるとこういうふうになるから。今ね、世の中がおかしくなってるのはね、いわゆる因果応報を教えていないからです。まあこれは仏教用語ですけども、要するにこうしたらこうなる、こうしたら自分がこうなる、こういう因果応報を教えていないから。この前中学生が親殺しましたよね。あれなんて言ってます？女子高生の女の子とね、この人しかいない、で私たちは共に生きる仲間ではなく共に死ぬ仲間である、ついては一緒に死ぬ前に人を殺してみたかったって言ってるんですよ。人を殺してみたかった、それで親を殺した、これが今の起きている世の中の現象です。無秩序です。喧嘩してもですね、相手にこれだけ何かをすれば相手がこうなる、わからないんです。だから千葉県であったある殺人ではね、何人かで一人をリンチで殺しちゃった、途中でやめてるのね。でね、ジュースかなんか買ってきてね、お前も飲めって言って飲んでからまたやって殺しちゃったんです。だから普通の人がカーッと来てね、見境なく殺しちゃうっていうのと全然違うわけ。やられる方はね、そのやられる役になってる、やる方はまたその役になってる。ちょうどテレビのね、パソコンのですね、ゲーム、あの世界と同じなの。ロールプレイングゲームです。俺はいじめる側、お前はいじめられる側、だから一緒にジュース飲みながら休んだ後またいじめを続ける。理解できない世界が起きてるんです。神が定めた法則とか神の道理とか因果応報、必ず何かをしたらこうなる、これが今見えなくなってる。またそれを教えていないんです。自由だ、平等だ、愛だ、許しだ。箴言には何て書いてあります？子供をどのように育てようと書いてあります？打ち叩けと書いてある。子供を打ち叩けと書いてある。今学校でそんなことやったら大変ですよ。暴力教師、体罰、 子供が叩けって書いてある。私は子供を叩くときは真剣に引っ張ります。ピャシン、一切手心を加えません。子供を叩けと書いてある。なのに今親はもう子供に真綿かぶせたように当たり触らぬようね、怖い怖い、いいのよ、いい子よ、いい子よ、あなたの個性大事にして自由にやって、もう触れない触れない、そうでしょ。今小学生ね、あの教室でですね座ってられない。なぜかというと、ね、幼稚園がね個性の教育とか言ってですね、あの時間割が全然ないんですよ。だったらね子供置いといてね絵描かせたりなんだか勝手にやらせてる。だから学校に来てからね時間割にね従えない。で授業中立ち上がってねブラブラブラブラする。だから今ね、小学校の教育はもうダメです。で、順繰りにもう弾薬がほとんど崩壊してますから。教育っていうのはもう日本はアウトです。手遅れですね。はっきり言います。なぜですか？この道理を教えてないんです。道理を自らですね、喧嘩してお互いに痛い思いしてですね、やればわかるの。こうやったら相手は痛い。だから自分もやらない。クリスチャンも今そうなんです。道理のわからないクリスチャンが山ほどいます。道理がわからない、なんか頭がね向こうへ飛んでちゃってる。そして世の中のこうしてこうすればこうなるでしょ、だからこうなんだよっていう、これがもうわからない。驚きますよ本当に。いい大人がですね、話が全くわからない。私たちは自分の果たす責任をきちんと果たすべきです。そして神はもうすでにご自分の責任を果たしてくださったんです。よろしいですか皆さん。イエス・キリストという罪のない方をあえて十字架につけた。もうこれで神はすべての不条理を全部キャンセルしたの。皆さんが自分の生まれが悪い、親が悪い、ね、子供は親を選べない。また、学校の先生にこう傷つけられて、私はこんな人生でトラウマ抱えてこうなっちゃってる。これは私の責任ではなく、過去のいろんな人の責任だ。私は犠牲者です。もう言えないの。そういう言い訳はできないの。なぜ？罪のない方が十字架にかかったんです。これほどの不条理があります。私たちが経験してきた不条理は、御子イエス・キリストが受けた不条理によって全部キャンセルされたんです。その中に全部含まれて十字架につけられてしまったんです。だから言い訳は一切クリスチャンできないんです。もしそれをするならば、キリストの十字架を無効にすることです。神の技を無効にすることです。神はもうすでにご自分の責任、本来ね、果たす必要もなかったんです。しかし、ご自身の性を明かしするために、愛と義を明かしするために十字架が必要だったんです。もし神が許さなければ神はどうなります？私たちが罪人である。許さなければ神の愛に抵触します。もし許しちゃったら神は不義になります。ですからその義と愛を両立させるために十字架においてご自身が人となり、ご自身が神、なたる方が人、ね、人の代表、全部を含んでそこに十字架につけた。不条理はそこで全部解かれているんです。ですから、十字架のパワー、十字架の意義を知ったら、私たちの口はですね、言い訳ができなくなります。自分の主張っていうのはありえません。その成し遂げていただいた神の側の技に対して我々はそれを拒否するか、それを受けるかの選択を任せられているんです。ですね。これが信仰です。ですから信仰というのは超自然的なものでも何でもないんです。私のうちにね、お客さんが来る。で、私がですね、お茶菓子を出すわけです。ね、どうぞ。で、大丈夫かな、ドクタールークが出してくれたお菓子に毒が入ってたりしたらやばいぞどうしよう。はい、選ぶのはお客さんです。私を信じていれば安心して口に入れるでしょう。 私が危ない人物だと思っていれば丁重にお断りするでしょう。誰の側に委ねられています？私は無理やり皆さんの口にお菓子を突っ込むわけにいかない。出すだけです。そのお菓子を取って食べるのは誰？一人一人です。これが神と私たちとの関わりの鍵なんです。私たちは自分のやるべきことをきちんきちんと果たした後、神の業に応答してそれを取って食べるかどうかです。いろんなですね問題、まあ家庭の中の問題とか子供の問題、家族関係の問題、職場の問題、また自分自身の問題、いろいろあります。私もこういうね形になってからいろんなお話を聞くようになって、僕の私の知らない世界があるんだなということが分かりました。全く今まで知らなかった世界があるんだ。目が点になることがしばしば。言葉を失ってしまう。人間は面白い存在です。本当に僕若い頃はね人間嫌いだった。いや、人間はですね、もう嘘は言うわ、陰で何やってるかわからんしね、もう人間っていうのはもう絶対嫌だっていうのは私だったんですよ。人間嫌い、モーパッサンの世界ですね。しかしね、だんだん年食ってくると不思議なもんで、その人間がなんともね愛おしくなるんですね。いろんな問題聞くたびごとに呆れてうんと思うんだけど、しかしその中に苦しんでる人間に対してやっぱこうね、ある種のこう親しさというか愛おしさを感じる。そして人間っていうのはなんて切ない動物なんだ、なんてやるせない存在なんだ、なんてもうね風前の灯火というか、かろうじて生きてるんだな、でも必死になってるんだなという、そういうところがなんとなくこうですね分かち合えるようになってきた。神はあえてそのね、私がかつて嫌いだった人になったんです。イエスは完全に聖ですよ。一切汚れがない、一切問題がない、罪がなかった。その人が人間の中に入ってったらどういう気がします？イエスはなんでゲッセマネであれほど苦しんだんですか？かつてね、あのローマ時代にですね、迫害された人の方が勇敢ですよ。ある人はね、ローマ皇帝が言ったの、お前に対して全世界がお前に反対してるって言ったんですよ。そしたらね、一人、私はイエスの名によって全世界に対して反対するって言ったの。こういう勇敢さを持ってライオンに食われ松明になってたわけでしょ。なのにイエスはゲッセマネの園で、主を見心ならばこの杯を取ってください、でもあなたの身胸がなりますように、なぜあれほど葛藤したんですか？イエスは十字架につけられるこの痛みが怖かったんですか？違う、私たちの罪に触れることが嫌だったんです。皆さん考えてください。田舎に昔声だめがありました。怒ったらどういう気持ちがします？あの中に自ら入る人がいますか？例えばちょっとね、微妙なんですが、一番わかりやすいです。イエスが我々の罪を負う、我々罪人と一つになるということはそういうことです。汚れのない人が汚れを受けなきゃいけないんです。でしょ？これをイエスは逃れたかったんですよ。イエスは痛みにね、あの十字架の苦しさ、もちろん苦しいです、普通の人間ですから。しかしもっともっと本質的には罪です。この罪に触れるということ、彼には耐えきれないんです。だからあれほどまでに血の汗を流すほどに苦しんだんです。人にあえてなってくださった、これが奥義です。人をそこまで慈しんでくださる人が何者なのでしょう。私たちにこれほどに御心をかけるんですか。神が人になる奥義です。この意味が本当に分かれば分かるほど、人間に対して面白い、人間 間という存在はなんと危うい。神はそういう目で我々を見てくれてる。皆さんがいろんな問題抱えてね、焦ってね、いろいろやって、ああでもない、こうでもない、あのカウンセラー、あの先生、あの個人予言、なんだかんだやってる時に、神はどういうふうに見ておられます？神は皆さんに対してどういうふうに見ておられます？私に立ち返ればいいのに、なぜさまようのか。これが神が我々を見る見方です。人間なんかアホだ、どうでもええ、ほっとくじゃない。私たちはですね、よろしいですか、いろんな問題を抱える。人間はいろんな問題を抱えます。この時に人の側の要素とそれから神の側の要素を識別してください。霊的要素と我々がコントロールできる要素を確認するんです。例えば家族の中でいろんな問題がある。必ずね、理由があるんです。子供がおかしくなった、親は自分がまず問われるべきです。子供勝手におかしくなりません。私たちは何か歯車がちょっと食い違った、それを知らないで放っておくと、どんどんどんどんすれ違いが大きくなっていって、その場になって焦ってですね、何とかしてくださいって、そういう祈りじゃないの。神はまず皆さんに、いいですか、その歯車が食い違ったところを知りなさい、そこへ行って自分の責任を果たしてそこを調節して戻りなさい。御霊はあらゆる真理にあなた方を導きます。子供が勝手に問題を起こしてんじゃない、自分の亭主が勝手に問題を起こしてるんじゃない、自分の奥さんが勝手に問題を起こしてるんじゃない。因果関係があったの、今までの積み重ねが。そのパターンを改めなければ解決しないんです。皆さんの振る舞いのパターンがどこか真理から外れている、この道理に従っていない部分がそういうふうに目に見える形で現れたんです。だから主よ、ね、うちの子、あるいはうちの亭主、うちの奥さんを何とかしてくださいと祈る前に、どこに食い違いがあるんですか、そこを教えてもらうんです。今の祈り、聖霊派の祈りもそうです。さっきも言いました、散々うまいもの食って歯磨かない、不節制やった後虫歯になる、主は虫歯癒してください、金歯植えてください、こんな祈りナンセンスです。神は皆さんに何て言います？歯を磨け、それに従うんです。でしょ、幼稚なことなんですけど同じです。全部私たちがこのね、道理に従って自分の意思を用いて選んでいくんです。丸投げダメよ、先生お任せ全部やってください、私はね、自分の人生を生きるので精一杯なんだから、人の重荷まで負ってるあれがないんですよそれを終えるのはどなた？ジーザス私はね、超能力者と何でもありません。平凡なおじさんです。とらね、誰か怒りましてね、ドクター・ルークは平凡じゃないからああやってメッセージもするし、いろんなことやってるじゃないですか。違うって、私は平凡なおじさんです。何のパワーもないです。金は金分でできません。私は本当にね、単なる人に過ぎないの。成果されるってことはどういうことでしたっけ？人になるということです。いいですか？なんかいろんな賜物もらってね、印不思議がなせるようになると私は霊的になった。ね？未来のことが分かって占い師みたいにね、主はこう言われる、あなたはこうなってこうなってこうなるぞ。そんなの霊的でも何でもないです。霊的になるということは真人間になるということです。人間生活をエンジョイするということです。この人間生活が楽しい。なぜ？そのためにイエスはどなたになったの？超能力者になったんですか？イエスは違う、人になったんです。私たちと全く同じように試みに遭われたな、誘惑に遭われたな、 彼は罪を犯すことがなかった。人になるということが成果されるということです。皆さん、私たちがいろんな問題抱える、自分の問題、人の問題、いろんなものか問題抱えているのは聖でないからです。聖でないということは人でないということなの。どっか人のいろはから外れちゃっているわけ。髪の毛引っ張って空飛ぼうとすることは人の道理を外れているんです。だから私たちはね、人として当たり前のことを当たり前に生きる、その当たり前の中に神がいるんでしょ。イエス様の名前は別名何ですか？インマヌエル、神我と共にいます。歯を磨く日常生活なんてのはつまらないことの連続です。家庭の主婦は分かります。朝起きたら食事の準備、布団をかかえ、果たして洗濯をして子供を旦那を送り出し、ほっとしたらとつかの間またいろんなものがあって、雑務に追われて馬が来て、借金取りが来て、隣の奥さんとのお付き合いがあって、いろいろあって、わあ子供の幼稚園の迎えがあって、うじゃうじゃうじゃうじゃうじゃ、ああ一日終わって、私の人生何なの？人生はつまらないことの連続です。しかしあえてそのつまらない人間にイエス・キリストはなったの。もし皆さんご自分が神だったと思ってください。神は御座に座してこう見てりゃいいんですよ。で、一言命ずればボンと何か出てくるんですよ。その神たる座をあえて固執しないで卑しいしもべの様を取ったんですよ。私はもし神だったらそんなこと絶対しません。人間よ、愚かさのままに、滅びるものは滅びろ。私の責任ではない。私は神である。しかし私たちの神はそういう神ではない。あえて奴隷の様を取った神です。人間生活を30年行ったんですよ。考えてください。30年です。淡々と毎日毎日人間をやり続けたんです。イエスは人間というものをどれほどに神が慈しんでおられるか、人間性をどれほど神が大切にしておられるか、その人間性の中にあってご自身を与えてくださるお方なんです。これがインマヌエルです。超能力を求め祈ったらボンで解決する、違う。皆さん、問題抱えてる人、苦しんでください。なぜ自分がこういう問題抱え、なぜこういうことが起きて、なぜこうなってるのか、苦しむべきです。主よと主に向かって、ある時に光が来ます。この時皆さんの内側は前と後では変わっています。その問題を経たことによって皆さんは変えられるんです。ダビデは何と祈ってます？主よ、私が苦しみにあったことはよかった、それによってあなたの掟を知ることができた。苦しまないクリスチャンは嘘です。苦しみの中にどっぷり入る、そしてその中で主に問いかけるんです。皆さん、なぜですか主よ。ある時に皆さんの内側に光が来ます。トラブルのルーツがわかる、そこのところを解決すると簡単に解けます。速やかに解けてしまいます。それまで皆さんがどれほど埋めくことが必要なんです。神の前で埋めく。なぜインスタントですか？祈ったらもうすぐ解決。こういうクリスチャンは味わいがないです。苦しみの中にどっぷり居続ける覚悟がありますか？これが今問われている。私たちは自分のね、口の実の実を得ると、箴言に書いてあります。箴言はこれはですね、何度も何度も読んで味わいがある、書です。箴言の12-14ですね、口の言葉が結ぶ実によって人は良いものに飽き足りる。人は手の働きに応じて報いられる。ついでに次も言います。無知な者は自分の道を正しいとみなす。 知恵あるものは人の勧めに聞き従う。私は自分の口が語る実を必ず得るんです。なぜ？それが信じていることだからです。人は自分の心に信じたことを口が語る。私たちの口が語っている、特に無意識に語ることです、ね、皆さんと会っている時には一生懸命口を制御する。しかし家に行ってポロッと喋ると本物が出てくる。これが信仰なんです。私たちの信仰は必ずこの口の言葉によって明かしされる。でその言葉が実を結ぶんです。その実を我々はどうします？苦しみます？楽しみます？どっちを選びます？楽しむべきです。そのためには何をするんですか？自分の道を正しいと思うんですか？自分の今までのやり方を主張し続けるんですか？知恵あるものは人の勧めに聞き従う。やってみるんです。そうは言われても、でもお言葉ですからやってみましょう。主よ、私はあなたのはしためです。少女マリアに対して御使いが現れる、ガブリエルが現れる。なんでね、私は男の人も知らないのにどうして子供を産めましょうか、論じ争った。しかしマリアは、主よ、私はあなたのはしためです。お言葉通りこの身になりますように。これが鍵です。皆さんが今自分の問題を見てね、それに対してどうのこうのするんじゃない。まずそこから目を離す。そしてイエスを当てにする。自分がやるべきことは一つ一つ当たり前を当たり前にすればいいんです。あとは神の責任です。エレミアにもありましたよね。酸いものを食った人が酸っぱいんだ。酸っぱいものを食べたら自分の子孫が酸っぱいとは言わない。自分の子供が酸っぱいとは言わない。酸っぱいものを食べたものが酸っぱいんだ。当たり前のことなんです。神の御心は皆さんをそういうね、困難の中にがんじがらめに置き続けることですか？神の御旨は皆さんがそこから解かれ、聖ホーリネス、あるいはこれ健やかさ、ホールネス、ね、聖またはホールネス、これを皆さんの生活の中に立て上げることです。皆さんがトラブル抱え、葛藤を抱えている領域は聖でないんです。健やかでないんです。その領域に健やかさ、神の聖をもたらしたらばその問題は解けるんです。だから皆さんは何を求めるべきなわけ？聖です。ホールです。神は私たちが聖となり、ね、私が聖であるからあなた方も聖であれ。この聖を皆さんの生活の中に打ち立てたい神なんです。じゃあその御心に皆さんはどうすればいいんですか？合わせればいい。主よ、お言葉通り好みになりますように。私の今の現状はこうです、ね、まだこういうことがあってこうこうこうだ、あれをいちいちね、ああしてこうしてじゃない。主よ、あなたの御心通り好みになりますように。皆さん、先週の月曜日ですね、あるご主人がバテスマされました。今までですね、絶対に救われない、もういろいろ反対し、いろいろとね、もう絶対にね、受け入れそうもなかったご主人たちが得られます。得られていきます。神は皆さんのご家庭にこのホーリネスを実現したい神です。神の救いはノアの箱舟見れば分かります。家族ごとです。ハレルヤ、信じます？アメン。私たちが個人的にも家族的にもあらゆる面で聖である、これを求めれば、あとはカチカチカチカチカチカチ、法則に従って皆さんのご家庭に神の技が働き始めます。求めるものを間違えないでください。
自分の子供を自分の価値観にはめる、自分の亭主を自分の価値観にはめる、自分の奥さんを自分の理想の奥さんにしようとする、求めようとすれば、得ようとすれば失う、しかし失えば得る、これが神の法則です。私たちは従っていいですか、何をどう聞くかによくよく注意する。ローマ10の17に、信仰は聞くことにより、聞くことはキリストの言葉による。またルカ8の18では、何をどう聞いてどう信じるかに注意せよと言っています。皆さんがいろんな耳にする言葉、新聞で読むもの、いろんなもの、皆さんは割とね簡単に信じるんです。噂話とかね、ニュースとか雑誌とかね、そういうものは皆さん簡単に信じるんです。しかし聖書に書いてある、あなたは聖である、清い、完全である。本当かな、信じられない。神の言葉は信じにくいのに、世の言葉は信じやすいじゃないですか。思いを変えるべきです。我々は神の言葉を信じやすく、世の言葉を信じにくくするべきです。何をどう聞くか自ら取捨選択してください。それが皆さんのこれからを決めていきます。医者行って、あなたはがんです、3ヶ月、そこでアーメン、その通りになります。聖書に何て書いてある、あなた方の魂、病は癒されたキリストの傷によって癒されたそれを告白する、医者の前で、先生私はイエスを信じてます、聖書にはこう書いてある、私は3ヶ月どころか1年2年5年10年行きます。神が決める、神が決めるんです。寿命は医者ではない、はっきり言いますよ。医者どれほどのことを知ってると思います？僕は裏話いっぱい知ってんだよ医者なんてのはどれほどのものを知ってると思います？皆さん、それありがたがってどうすんの、託宣受けちゃってどうすんの、こういう個人予言もらってどうすんの。神が皆さんに語っていることを聞き、それを選ぶんです。これは皆さんの責任。人の行動は信じていることを行う、信じる、そしてそれを告白する、またトラブルがあったら血潮を取る、光が来る、安息がもたらされる、内側の命が養われる、身が結ぶ、感謝が湧く、また告白、血潮、光、安息、命、良き身、感謝、また告白、血潮、光、命、良き身、感謝、これをぐるぐるぐるぐる繰り返して拡大再生産するのがクリスチャン生活です。皆さん、命の増殖サイクルです。内側にその命がどんどんどんどん育ってくるとき、医者の宣告なんてのは怖くない。医者がなんぼのものか。僕の友達も山ほどいます、外科医もいます、彼らの裏話いっぱい知ってます。なぜそういう鼻で息するものを信じるの、鼻で息するものになぜ頼る。神はそう言ってるんです。どなたに頼るんですか。天地創造のこの方です、ジーザス、イエスの名前に全てもうすでにある。聖霊様、聖霊様、注いでください。違う、ジーザス、イエスの皆にのみ救いがあるんです。それは初めの救いだけじゃないんです。皆さん、皆さんが今抱えているトラブルに対する救い、勝利はどこにあるの。イエスの皆にあるんです。イエスの皆を皆さんの人生に宣言する、その状況にイエスの皆を持ってくるんです。勝利です。皆さんがもがく必要がない、イエスの名前を出してごらんなさい、勝利です。トラブルメーカーに対してイエスの名を言うんです、語るんです、勝利です。そのイエスの皆とイエスご自身は一つです。そのイエスが皆さんの問題を引き受けたと言ってるんです。いつまで自分で抱えているんですか。いつまでああしてこうしてもがくんですか。私たちはやるべきことをやった後、 神に介入していただくんですよ。全能の神です。神は宇宙作ったんですよ。150億光年の宇宙を。その宇宙を作った神が皆さんのうちに住んでおられる。皆さんは神の神殿です。まことに自分がどういう存在であるか、このアイデンティティに目覚めたら、皆さん内側からパワーが湧き上がります。皆さんの病気はすっ飛びます。私はこんなトラウマ、こんな病があります。ノーノーノー、そんなものどうでもよくなります。飛んできます。皆さん、そのために皆さんは霊を活用してください。いいですか。うーダメだダメだ、こう重い頭の中にいろんなもの、ああもうダメだ、こうなっていってしまうのは暗闇が皆さんの思いを覆うからです。それを打ち破るのは皆さんの霊を解放するの。霊を解放し、霊を用い、霊を解き放すときに、皆さんの魂にあらゆる良きものがファーッと入ってくるんです。皆さんいいですか。霊を解放するためには皆さん口を開いてください。口を開いて主をまず褒めたたえる。主を賛美するのは何て書いてあります。生贄。やりたくない時にやる。こんな時に神をなんで賛美できようかという時に賛美するから生贄なんです。最も自分を否むことです。皆さんがその賛美を神に持ってった時に、神がそこに介入します。問題は誰が引き受ける。神です。私たちはあと人間として当たり前のことを当たり前にやるんです。皆さんがこの霊を活用し、霊を解放するコツが開かれるとき変わります。あのね、怯えてるクリスチャン、ビビってるクリスチャンからね、大胆なクリスチャンになる。でなんかね、安心できるようになるんです。僕がね、私はね、よく言葉がきついとか言われる。ビシッと言うとね、なんかぐさっと入っちゃうらしい。だけどね、そういう人はね、安心していくらでもきついことが言えるようになる。なぜ、霊が立て上げられた人っていうのは決して打ち砕かれません。だからお互いの人間関係が安心できるようになる。神は皆さんがそのアイデンティティの中、キリスト者というのは神の子である、その中にどっぷり浸かり、その中に確信を持って立つことです。ヤコブに書いてあります。双心のものは落ち着きがない。あの風、この風に吹き回されるというのは心が定まっていない。心を定めよう。どこに定めるんですか。ジーザス。この中にズボーッと心を定めて座り込む。この時皆さんの歩みは安定します。魂を救うのは御言葉と書いてありますね、ヤコブ書ね。私たちのこの揺らぐ魂を救う怒りなる御言葉です。御言葉とキリストは一つです。皆さんの人生の怒り、どなた。ジーザス。おーハレルヤ。祈りましょう。ロージーザス、主よ、今思いをですね、主に向けてください。霊につけられた思いは命と平安である。自らの頭、自らの思考、自らのそういう考えから解放されて霊に思いを置くように、おう主に、内側にいる主に心を置くように、思いを置くように、皆さんの内側に今御言葉が満ち溢れ、皆さんの中に霊のこの感覚、霊の命の流れが満ち溢れるでしょう。おお、主を感謝します。今あなたはすでに私たちのうちにおられる方であることを感謝します。探し求める必要はありません。あそこ、ここへ行く必要はありません。あなたはすでに私のうちにおられるお方です。あらゆる人間生活の苦しみ、問題、葛藤、不条理、あらゆるやるせなさ、あらゆる誘惑、あらゆる苦しさを減られたお方が今私のうちに来 来てくださっていることを感謝します。
ワンダフルカウンセラー、
あらゆる問題を知り尽くし、あらゆる葛藤の鍵解く鍵、また不安の抑える誠の精神安定剤として、また私たちの魂に圧迫を与えるうつの霊に対して、あなたは抗うつ剤として、まことの抗うつ剤として私たちのうちに喜びをもたらしてくださる方であることを感謝します。御霊によるこの精神安定剤トランキライザーを受けるように、あらゆるパニックの中にあって私たちの心を思いをキリストイエスにあって人知を超えた神の平安が守るであろう。選びなさい、命の道と死の道、神の道と自分の道、キリストの道と世の道、自ら選ぶように。あなた方が口にするその言葉の実をあなた方は得るであろう。その言葉を我が言葉に一致させるように、すでにイエスがなし、イエスが解決してくださった、私はすでに聖とされ、すでに完全とされている、目の前に確かに問題あります、これは事実です、ファクトです。しかしファクトは真理ではない。あなた方の信仰が働くときに、そのファクトは真理に飲み尽くされるであろう。神の御旨はあなた、またあなたの家族がこの聖に預かることである。あなた方の家庭に、あなた方の心に神の包囲です、神の健やかさ、神の平安、安息、神の喜びが宿るためである。信じますか。今お祈りください。私の後続いてください。天の父よ、あなたの御旨が私を聖とし、家族を聖とし、健やかとし、喜びにあふれ、満足にあふれ、平安と安息にあふれ、命の躍動感にあふれ、潤され、絶えず新鮮に生かしてくださることであることを感謝します。今まで自分の問題を主張し、自分の何かを主張し、人に認めてもらおうとか、人からの憐憫を受けようとか、あるいは自己憐憫にとどまっていたことを許してください。私はこれから白を白、黒を黒と明かしします。お言葉通りこの身になりますように、お言葉通りで、お言葉ですからその通りやります。もしお金に不足するときはお捧げします。あなたの約束が私の身にその通りなりますように、あなたの御旨は私が貧しくなり干からびることではありません。神のこの自由においてアバンダンス、豊かになることであります。あなたが富んでおられるように、あなたの子である私もキリストにあって豊かなものとなります。私の言葉をあなたの言葉と 一つにします。あなたの言葉を高く上げます。あなたの言葉をに従います。あなたの言葉を崇めます。
なぜならばあなたと言葉は一つです。
イエスの名を用います。あらゆる困難な場面においてイエスの名を告白します。イエスの名に全てがあることを感謝します。あなたの臨在の中にとどまること、あなたの中を歩むこと、これだけが私たちの責任です。あなたの言葉が私のうちに豊かに住まい、私があなたのうちに住んでいるならば、何でも願うものを与えられることを感謝します。私の信仰を洗練してください。間違ったものに置いていたら照らしてください。私たちが信じるものはただあなたです。あなたの御名です。あなたの言葉です。鼻で息するものに頼りません。私たちの当てとするところはあなただけです。イエスよ、あなたに全てを明け渡します。あなたが私の主であり、王であり、あらゆる場面をコントロールされる方であることを感謝します。目の前が混乱していてもあなたが支配しておられます。あなたのコントロールから離れることはありません。サタンの欺きに騙されませんように、サタンに主導権を明け渡すことがありませんように、奪われたものを今取り戻します。穴の開いている城壁にあなたがそこを塞いでください。あなたの御言葉をそこに塗り込めます。城壁を確実な確かなものとしてください。そして見張ることができますように、まず自分の口の言葉を見張ります。そして私たちの振る舞いを見張ります。主よ、お言葉通り好みになりますように。 In Jesus name。ではハレルヤ、霊を解放してください。口を解放するように、口を感謝します。おお、あなたの御胸が私たちをあなたのように生とし、健やかとし、私たちの家族、あらゆる場合に近づき、あなたの御胸を届けることであることを感謝します。主よ、あなたの御胸が私たちの奉仕となりますように、あなたの御心が天になる通り地にもなりますように。主よ、そのために私たちとまたあなたに全てを明け渡し、あなたの御胸を求めることができるように、自分を下ろすことができますように。あなたの御胸がこの地上になるとき、あなたに栄光が来されることを感謝します。 どうぞしろまず私たちのお役に立つものに整えられますように。お霊を解放し霊を訓練することができますように。ハレルヤ。
見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中集まり、誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目足の枝を持ち、玉座の前、子羊との前に立つ。黄金、光輝く。救いは玉座に座っておられる私たちの神、子羊とのものである。また天使たちは玉座長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていた。玉座の前にひれ伏し、神を礼拝してこう言う。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が世の限りなく私たちの神にありますように。アーメン。